こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今夜もですね、楽しく真摯にお送りいたします。さて、本格的な決算発表シーズンを控えてですね、大型株、まあトヨタやホンダといったですね、そういった、巨大な株式がですね、上場来高値を更新するなど、まあ株式市場としては順調と言っていいんでしょうかね。まあそんな流れの昨今でございます。来週から始まる本格的な決算発表、まあ連続する決算発表という意味ですけれども、それを直前に控えてですね、やや楽観的な見方が株価を上げている模様です。まあ楽観的ということに、まあ、特段意味があるわけではないんですけれども、まあどう触れるかはわからないんですが、新聞やテレビなどでですね、報じられる内容から見れば、概して企業業績は良くなってきている、まあ景気の低迷からはですね、まあ脱しているっていう色彩がですね、濃くなってきているのかなとは思いますけれどもね。ところで、3月決算会社がですね、日本には圧倒的に多いわけです。その3月決算を迎える会社のですね、決算発表が翌週から続々と連続する、公表される見込みなわけですけれども、上場企業の決算発表というものは、決算短信という一種の決算書をですね、こちらの公表という形をとって行われるのが一般的です。短信とはですね、短い信書とでも言うのでしょうか、まあ、短い手紙という意味なんですね。決算を報ずる短い手紙ということですね。まあ、ちなみにこれら決算短信の作成及び公表を求めているのは各証券取引所です。決算発表において明らかにされた業績がですね、アナリストの皆さんたちの予想を上回ったか下回ってしまったかなどを一つの材料としてですね、決算発表直後の株価というものはしばしば大きく動くもののようです。あくまでこれは短期的な株価の値動きに過ぎませんけれどもね、こういった乱高下には、まあ、個人的にはですね、できる限り、惑わされたくないなとは、考えます。ところで、最近近頃のですね、決算短信という決算書は、本来の意味が短い手紙とは言いましても、その内容といえば非常に詳しいものとなっているんですね。まあ、例えば企業の財政状態を表現するための貸借対照表、いわゆる BS ですね、バランスシートのことです。であったり、その企業業績を表現するための損益計算書、まあ、PL と呼ばれるものですね、プロフィット&ロスステートメントであることから PL と呼ばれるものです。まあ、こういった主要財務諸表はもちろんのことですね、それに付随する各種中期情報といったものもなかなかに充実したものとなっています。まあアナリストさんたちに限らず、多くの機関投資家のですね、運用担当者の皆さんも、この決算発表に用いられる決算短信というものを重要な企業情報源としてですね、取り扱って、まあ興味を持った企業のですね、実態を把握しようであったり、その本質を理解しようといった風にですね、用いている様子です。というか、そのために作成し公表される資料ですからね、きっと用いていることでしょう。そして決算発表の翌日にはですね、新聞の紙面にも、まあ、日経新聞などにもですね、どこそこの会社営業利益が何パーセント上昇などとですね、報じられたりもするわけです。まあ現状から鑑みて、まあそしてその本来の趣旨から考えてみましても、決算短信という情報がですね、私たち投資家にとって非常に大切な情報源であるということは、もはや疑う余地がないと言って差し支えないのではないでしょうか。ところで、今回お伝えしたいことの、まあ、メインテーマなんですけれども、私たちはですね、この決算発表に際して決算短信を目にしてですね、注意しなければならないことがあるんです、あると思うんです。それは何ですかと言いますとですね、この決算短信というもの、その数値は必ずしも 確定されたものではないんですよっていうことなんですよね。どういうことなんでしょうか。決算にはですね、監査というものが行われます。監査法人に代表されるような会計のプロ集団がですね、上場企業の決算情報といったものを広く監査しまして、その適正性を見極めるわけです。まあ難しい表現使ってしまったかもしれませんけれども、要するに企業は投資家や株主に対して嘘ついてませんよねっていうことを検証するのがその監査人の役割です。この監査というもの、上場企業にとって、例外は認められない、法律で定められている、まあ、義務なんですね。監査を受けなければなりませんよってことなんです。すべての上場企業はですね、外部の第三者的な立場にいる監査人によって決算数値の適正性について監査を受けなければならないということになっています。ところがですね、決算短信の発表の段階ではこの監査というものが正式に完了してはいませんよっていうのが普通です。なぜなら決算短信というものはスピーディーな情報開示を第一の目的としているからなんですね。まあ私は日経新聞を、日本経済新聞をですね、まあ好んで読んでいるんですけれども、その財務欄などにはですね、しばしば、決算短信訂正といった小さな、囲み記事といいますかですね、そういう小さな情報が載ったりするわけです。これにはまあ要注意と言っていいのではないでしょうかね。つまり決算短信を見て、企業の決算発表を迎えてですね、利益が上がったぞっていうことで喜んでいたらですね、いつの間にか決算が訂正されていて一転して赤字になってしまったよなんてこともありえないことじゃないということなんです。と言いますかですね、そういうことが意外にあり得る、意外に多くあるっていうのが、現状なのかなということなんですね。とりあえず、まあ、とりあえずなんて言っちゃ悪いんですけれども、決算短信を通じて、会社の決算発表をしたのはいいんですけれども、その後の監査が行われる中でですね、どうやら適正とは言い難いような会計処理が見つかったり、まあ、見つけられたりするとですね、監査人としてはその役割として当然のようにその修正を求めることになるわけです。まあ企業と監査人の投資家や株主に対する一つの誠実性の表れとして決算訂正というものは行われるわけです。まあそういうわけなんですけれども、まあ私たち投資家としてはですね、決算短信を読む上ではそういうことが十分に起こりうるのだということをあらかじめ頭に入れておく必要がありますねということを申し上げたいなと思います。監査が完了した後はですね、その監査報告書をですね、添付して有価証券報告書というものが作成されます。でそれはですね、各財務局に提出されることになるんですけれども、まあ、正式な法律で定められた企業に、課された義務、のもとに作成し提出される決算書ですね。決算短信と有価証券報告書というものは、まあ、まるで別個のものなんですよということでもあります。このように一言決算書と言いましてもですね、それにはいろんな種類がありますよということでもあります。決算短信という決算書であったり、有価証券報告書という決算書であったり、いろいろあるわけなんですけれども、まあこの2つ両者を比べてみればですね、それらに記載されている決算情報の多くは、まあ大部分が重複していると言ってもいいのかなと思います。まあ有価証券報告書の段階に至ればですね、なかなかに詳細な情報が記載されているわけであって、まあそういったことから、決算のですね、分析を行う上では私は第一にやはり有価証券報告書を重視しているということでもあるんですけれどもね。まあところで、その各種の決算書に記されている決算情報、その信頼性という点ではですね、監査が済んでいるかどうかということから鑑みましても、有価証券報告書の方がやはり高いと言えるのかもしれません。まあ言えるんでしょうね。スピーディーな情報開示としての決算短信があります。そして、比較的信頼度の高い情報として、なおかつ詳細な情報が記載される決算書としての有価証券報告書というものがあります。私たちは投資家としてですね、これらの、種々の情報を上手に、懸命に利用してですね、豊かに投資を実践していきたいものです。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの、検索エンジンでもって楽しい投資研究所と検索していただければトップにヒットいたします。楽しい投資研究所においては、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会というものを運営しております。年会費は無料、入会費も無料です。友の会会員の方にはですね、不定期にではありますが、投資の感性を高めるをメインテーマとしました楽しい投資ニュースレターを、まあ、これまた無料でですね、配信しておりますので、もしもご興味のおありの方はですね、ぜひこちらにもご登録ください。では今回の楽しい投資ポッドキャストいかがだったでしょうか。次回もどうかお楽しみに。